ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、夏のハムフェス振り返りということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハムライフ .jp 10月の2日の記事から、アマチュアバンドの 10MHz 帯、 1200MHz 帯、 2400MHz 帯、 5600MHz 帯、 10.1GHz 帯、10.4GHz 帯、 24GHz 帯、 47GHz 帯に言及ということでね、はい、総務省周波数再編アクションプラン令和6年度版を公表して10月30日まで意見募集ということでございます。
はい、
はい、ハムライフ .jp の方にね、詳しく出てますので、ね、一度ご覧いただいたらいいと思うんですけれども、
はい、
まあ、先ほどの周波数ありましたようにね、10メガと、うん、なんかこれ1個だけ HF 入ってるんですよね。
そうなんですね。
その他は1200以上の、USHF 帯
ですね。
はい、ということで、まあ、特にアマチュア無線に関しましてはね、アマチュア無線周波数帯における周波数の割り当てや共用等の検討、うん、ということとしておりますね。
はい、
はい、
まあ、削られるんでしょうね。
はい、
まあ、今まであんまりこれ取り上げてこなかったですよね。一つ
ですね、
うん、中にね、はっきりととは書いてないけど、まあ、はっきりに近い書き方で、アマチュア無線局が減少してるから利用されていないということのようでございます。
そうですね。はい、数が4分の1になってると、ま
あ、減少してきてるというよりも、ここの上の方とすれば、うん、使ってる方はそれなりにいらっしゃるんですけども、うん、特に減少してるわけじゃないとは思うんですけれども、ただアマチュア局全体からするとね、
はい、
無線人口が減ってるのはこれ事実なんでね、
はい、
はい、という感じで、まあ、バッと取り上げた、取り上げられる、まあ、はい、ネタにはなりますよね。
仕方がないかなっていうところは少しはあるんですけどね、
はいはいはい、アマチュア無線はですね、まあ、お金儲けに使わなければね、目的に縛られないし自由に研究できる電波資源でありますのでね、利用している数ではなく、いかに自由に利用できるようになっているかと思うんですけどね、
はい、
とはいえね、はい、10メガはいい、やっぱり HF で飛んでいくんで、どのようにされるのかちょっと心配ではありますよね。
そうですね。
で、出力制限もちょっと気になるところですし、
はいはい、
それから上の方はですね、もともと二次業務じゃないですか、
はい、
だから、まあ、使ってないこともあって、うん、あんまり強く文句も言えないところではあるなと、
うんうん、まあ、5.6 ギガなんかはね、ドローンの FPV の映像なんか送ってるんで、最近はよく使われてるんじゃないかなと思うんですけれども、
でも、まあ、一波で済むわけですよね、言ってみりゃ、
まあ、一波というか、まあ、何機かレースとかだと一同時に使うんで、結構使うんですけれどもね。なるほどなるほど。
それでも何十メガという帯域は必要ないと、
今とはいらないですよね。
一つで6メガ使うんでね、
う
ん、帯域ね。
そういうことですね。
カメラだから、
うん、
意外と使うんですよね。
うん、
でも ギガの中の6メガだからね、もともとだけ広いんで、
そう、まあ、そうですよね、うん、
まあ、そこら辺はどう考えるかは、ね、総務省の方と考えるのと、もう我々アマチュアが考えるとちょっと若干違うし、うん、で、まあ、当然ながらの、まあ、業務無線がね、やっぱり今 SHF 帯とかね、もう UHF 飛び越えても SHF の世界になってますからね、
うん、
うん、これは我々も実際そこを使ってる利益を享受しているのは事実ですからね、
はい、
そこは難しいですよね。
難しいですね、うん、とりあえず意見募集してますのでね、
はい、
はい、
言いたいことは言いましょう。
まあ、言いたいことを言えるネタがないのが 苦しいところではありますね。
うんうん、5.6 ギガなんか最近あれですね、 Wi-Fi の周波数が拡大されたりとかして、まあ結構攻められてますからね。
そうですね。
まあ残念ながらそれであんまり困ってないのも事実で、うん、あんまり声を大きくして言うのが得策かどうかというのもありそうですね。
そうですね。
そうですね。
はい、難しいところでございます。はい。はい、次ですけれども、電波利用にかかる電子申請届出システム等の公開について、個人特にアマチュア無線申請者向けということでね、あります。でこれね、今の電子申請ライトでね我々申請してると思うんですけども、これはもういろんなあの電波関係のいろんな申請システムってあるんですけども、それをまあ統合していこうというんですかね。
そうですね、うん、あの免許関係の電子化に伴う、
そうですね、
変更だと思うんですけど、
はい、はい、でまああの利用者がね、まあ、使いやすくということでね、うん、まあ、いろんな機能が今いろんな電子申請に多分分散してると思うんですよね。
そうなんですよね。ぽつりぽつり時期をずらしてこう開発されてきたので、なんかバラバラになってるんですよね、
うん、でそれをまあ一つ統合しようということでね、
はい、
でなんかまあちらっと見ますと、なんかマイナンバーカードという字も見たり見えたり隠れたりしてるんで、
ここにも出てくるんですね。
まあこういうところにも関連してくるかな。あのまああの免許のね電子化という話もね、まあね、受験がもうすでにもう電子化になってきてるんで、
はいはい、
うん、まあこれはもう避けて通れない方向だと思いますんでね、まあそれをどうね、うまいこと我々が使いやすいように、はい、していただけるかと。
そういうことですね。
そういうところですよね。
これ ある程度方向決まって形が出来上がったら一度番組でも取り上げて特集した方がいいかなと思います、はいはい、
でと言いながらなんか来年のもう1月から早々おなんかやるとかいう話がちらほら出てるんで、
あ、そう、早いですね、
うん、ただまあうん、ちょっと伸びたとかね、うん、そういうのはあるかもしれませんけどね、うん、でもな、まあ、年明けにはなんか一つの方向が決まってくるんじゃないかもしれない。そうですね。はい、ということでございます。
はい。
はい、次の歌いですけれども、衛星の話ということでね、はい、グリーンキューブ IO117 が機能停止しました。
はい。
ということでございます。このグリーンキューブというのは2022年の6月に、ね、打ち上げられましたイタリアの、3U のキューブサット、
はい、
ということですね。でこれはね、植物栽培のための自立型生物学実験室の実証を目的とし、イタリアのローマサピエンツァ大学の S5 ラブ、研究チームによって運営されたということですね、はい、でこの衛星にはね、まあ、実は植物栽培ということなんで、なんか縁もゆかりもないなんか電波は乗ってるみたいな430メガの、ね、デジピーターが搭載されてるそうなんですよね、はい、でこれ結構高度高くて 5800km という高い高度で、ね、飛行していましたので、ね、衛星のカバー範囲が、ね、結構広くって、ね、はい、DXQSO を、ね、可能としていたそうなんですよ。
そうですね、日本からも、北米、ヨーロッパ、うん、南米、それからアジア、それからオセアニア地域も係争できるという、うん、すごい衛星でした、う
ん、ディレクターもなんか受信されたという話、
電波が出てきてるのは分かるんですけど、うん、はい、残念ながらちょっと設備が不十分で、うん、レコードはできなかったんですけどね、うん、はい、
実はこの衛星ですね、今年の2月ですね、はい、もう半月以上前になりますけどね、実験終了とともに停止するとアナウンスされていましたが、ね、アナウンスされていたんですけれども、はい、アマチュア無線化の要望によりそのまま稼働していました。
そうですね。
でこれはナムサットイタリアが運用を引き続いてましたということなんですね、ええ、でところが最近の強い放射線の影響でですね、はい、衛星の機能が停止してしまったということで、
ね、なんか再起動しなくなったそうです。
そうなんですね、はい、まあ、やっぱり地球上と違ってね、うん、もう5800キロになるともうかなり地球が離れてるんでね、
かなりさらされてますよね。
そうなんですよ、うん、
はい、最近太陽のフレアもいろいろ来ますからね。
そうですね、だからそういうことで機能が、まあ、動かなくなったということらしいんですよね、はい、残念ですけれどもね、はい、まあ、元々衛星の、ね、寿命よりも長く使えてたんで、まあ、そこには感謝しなきゃいかんかなと、
そうだと思います。
はい、ということです。今日の話題ですけれども、夏のハムフェス振り返りということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、夏のハムフェスを振り返りということなんですけども、9月の末にありました東海ハムの祭典でね、インタビューさせていただいたのがございますのでね、その様子を、ね、お聞きいただきたいと思います。
はい、東海ハムの祭典、9月も終わりに近づきながら名古屋でやっておりますけども、今日ですね、これベランダっていうんでしょうか、この開港、あの名古屋市公会堂の4階になんか大きいアンテナが上がってるんですけど、大きなお皿も上がってるということで気になってしまったので、そのブースの主にインタビューをさせていただくことにしました。クラブの名前とお名前とコールサインとよろしくお願いします。
はい、名古屋大学アマチュア無線研究会に所属しております、JR2XKM 尾関と申します。
はい、よろしくお願いします。名古屋大学のアマチュア無線クラブのコールサインが JA2 の YKA ですね。
そうですね、
はい、私も名古屋にしばらくいましたけども、伝統的なアマチュア無線学校クラブですね、大学クラブですね。はい、で早速ですね、この外に構えられている大きなお皿、これは何を今日やってるのかというのを簡単にまずご説明いただけますか。
これはですね、 5.6GHz 帯、かなり高い周波数帯になるんですが、これを使ってアマチュアテレビジョン、つまりアマチュア無線を使って映像を伝送しようということを企んで本日は設置しております。
はい、いわゆるドローンとかでやってるあれですよね、一時期すごくドローンで4アマの取得者が増えたことがありましたけども、それのと同じその映像伝送をちょっと大規模にやってみよう、そういうことなんですかね。
そうですね、やっぱりドローンよりもかなり長い距離を伝送しようと企んでおりまして、ちょっと大掛かりな設備を用意してみました。
今日はちなみに実験といいますかはうまくいってる感じなんですか。
そうですね、本当は天気が良ければ名古屋市の鶴舞公会堂からアスタジアムの近くまで伝送距離を稼ごうかと思っていたのですが、ちょっとあいにくの天気ですので、鶴舞公園の近く、鶴舞公園内で伝送をするという形になりました。
なるほどなるほど、やっぱりマイクロだとそれだけ天気の影響を受けるっていうのはよく聞きますけど、やっぱり実際にもうその影響大きいってことですね。
そうですね、だいぶ大きいですね。なかなかもう一回朝で実験したんですけど、なかなか映像がうまく表示されなくて、で、しぶしぶ今日は公園内という形になりました。
なるほどなるほど。今ここのブースにですね、大きなカメラが、これテレビ用なんですかね、本当にプロ用とも言えるんじゃないかっていうぐらいの大きいカメラが置いてありまして、そこになんか青い箱と赤い筒がこうビヨーンとこう出っ張ってるような、そういうちょっと愉快なですね格好になってる機材があるんですけども、これがまさにこの映像を鶴舞公会堂からこの外から中へ映像でそしておっしゃってましたけど、そのカメラを撮ってる機材っていうことなんですかね。
そうですね、青色と赤色という話になりましたけれども、青色の箱の中に、送信機トランスミッターが入っておりまして、そこから出た波を赤色の管から、送信するという形で、行うと企んでおります、おりました。
この青い箱はこれ、サイズ的に言うとそうですね、3センチ ×5 センチ ×高さも3センチぐらいですか、ちっちゃい、これあれですか、模型の日本通って書いてありますけど、模型のあれですね、貨物列車のコンテナみたいな感じなんですかね。
そうですね、100均で売ってたみたいなので、僕が調達したわけじゃないんですけど、日本通さんは関係ない
関係ないですね、はい、でそこから上にビヨンと伸びてるって、これはあれですね、七味唐辛子の缶なんですね、これね。
そうですね、
それをアンテナにして、アンテナに中仕込んでるんですかね、それで指向性出してるって、そういうことなんですかね。はい、なるほど。今日この、ATV アマチュアテレビジョンの実験って結構そのアマチュア無線界の中でも、ある種コアなジャンルなんじゃないかなと思うんですけど、そこに着手しようってなったいきさつっていうのはどんな感じだったんですか。
そうですね、 ぱりアマチュア大学で活動している社団局というとどうしてもコンテストばっかりになってしまうんですね。で、まあ、それで楽しめる分には問題ないですし、現にまあ楽しめているでいいんですけれども、せっかく大学生の貴重な時間を費やすのであれば新しいことにも挑戦してみようということで、まあ、普段コンテストでは使わないような高い周波数帯を使って、で、まあ、コンテストでは一切使わない映像の伝送というのを試してみようと思います。まあ、新たに、ATV を始めてみたというところでございます。
なるほど、そういうことなんですね。結構ここのブースの中でもポスターがいろいろありますけど、やっぱり慣れない分野っていうことでいろいろ苦戦があったんじゃないかなと思うんですけど、なんかすごいですね、7回ぐらい実験プレ実験を重ねて本日っていう感じなんですかね。
そうですね、最初は、6月の下旬に明大の学内で実験を行いまして、そこから徐々に距離を伸ばしていって、明大の学内でもちょっと、透明のところから、そして、外に出てみて、中大学構内から、中央線の上高寺というところ、それをその実験を繰り返して、まあ、途中で天白川、天白川沿いでの実験を挟みつつ、最終的には、まあ、公会堂、鶴舞公園内での実験に、至ったというところでございます。
なるほど、いろんなもう屋外、遠いところ近いところ、山の中とかいろいろこう実験繰り返して、で、まあ、今日一般にお披露目みたいな、そんなイメージですかね。
そうですね、はい、今日、まあ、せっかくのお祭りですので、ここで公開というところでございます。
映像が今日、まあ、多分鶴舞公園の中で実験されたと思うんですけど、映った時の皆さんの感触、この来訪者の方の感覚ってどんな感じでした？
最初はですね、実は至近距離で伝送しておりまして、皆さんに見てもらった時にはすでに映っていたというところですね。ちょっとタイミング間違えたかなというところではありますけど、やっぱりアマチュア無線に慣れている人もかなり驚かれておりましたし、まだそのアマチュア無線を始めていなくて、どんな趣味なのかなという風に、見学に来られた方もいらっしゃいましたので、もうその方たちはかなり、驚かれていたなという、印象を抱いております。
それから、まあ、その先ほどカメラの機材のご紹介もしましたけど、私この IC905 という無線機を初めてですね、実物見たんですけど、なんかそこのリアクションも結構あったような感じが、さっき見てたらしたんですけど、結構高かったじゃないですか、この機材。
かなり高いお買い物でしたね。やっぱり IC905 って他の無線機と違って周波数がだいぶ高いところまで出れるので、ちょうど1年ほど前に、発売されて、でも他の大学社団に負けないようにいち早く調達したところでございます。
この辺のさっきのカメラ そのアンテナとか送信機とか無線機のっていうのは、やっぱりその技術担当みたいなところがいて、そこがの方が監修してこう揃えたっていう、まあ、そんな感じのチーム役割分けがあったんですかね。
そうですね、めちゃくちゃ優秀な技術者がいまして、10年ほど前に IC7300 をハンディにして有名になった浜島君です。 JSAVK が彼が非常に大いに活躍してくれまして、まあ、いろんな設備の調達といいますか、作成が行うことができました。
そうすると結構今回の実験のこの一連の、まあ、成功っていうところ、まあ、今日はちょっと雨でね、遠距離まではできなかったですけども、でもやっぱりいろんなその部の中の、まあ、役割分担であるとかチーム構成っていいますかね、それが結構キーだったんじゃないかなと今お話伺ってて思いましたけども、何かそこで工夫されたところとかってあったですか？
そうですね、本当はまあしっかり分担をもっと細かく決めてやろうかと思っていたのですが、それだと時間がかかってしまうということで、もうとにかく、早めに活動する、もう、思い立ったらすぐ動くですね。もう実験も、まあ、1週間程度でも計画をちゃっと決めてちゃっと動くという風にしておりまして、あんまり計画に長く時間かけると動かずじまいになってしまうので、とにかく思い立ったら動く。で、もう多少の失敗は別に問題ないということで、まあ、むしろ成功すれば奇跡みたいな感じで、もうとにかく計画がうまくいって、計画がしっかり完成していなくても、すぐに動くというところ、これを心がけていました。
まさにこうアマチュアスピリットな、そんな感じがしますね。
そうですね、はい、
今後そんな精神で多分ずっと続いていくと思うんですけど、なんか次こんなことやってみたいなみたいな構想ってあったりされます？
そうですね、今回伝送の最高距離が、およそ10キロというところだったんですけれども、まずは距離を伸ばしてみるところで、それから、今回 5.6 ギガで、行っているのですが、他にも、まあ、1.2 から、さらに上の周波数でもできたりなんかしますので、他の周波数帯へのチャレンジ、そして、まあ、やっぱりその楽しめる要素っていうのもしっかり追加していかなきゃいけないと思いますので、まあ、遠くに遠征して、例えば、まあ、琵琶湖で、端から端まで伝送してみるといったところ ところにチャレンジしてみたり、さらには、まあ、今回展示しているのですが ISDBT という、地上波のデジタル放送と同じ電波が出せる機械がありまして、まあ、これを 5.6GHz に乗せて伝送しようと、まあ、実はいろんなことを企んでいるところでございます。
とってもこうワクワクが止まらないような楽しいことが続くようなそんな感じですね。
そうですね、はい、いろいろ企んでおります。
分かりました。何かこう最新 の、 あの実験結果の情報とかっていうのはなんかどっかで見れたりします？どこで見れば最新のニュースが分かるでしょうか？
そうですね、今回、東海ハムの祭典に、まあ、展示する企画についてあんまりその広報をしていなかったのですが、今後はツイッターであったりとか、あるいは、ノート、ブログ形式の、ホームページになりますが、そちらの方で広報していければなと思っているところでございます。
分かりました。JA2YK 名古屋大学アマチュア無線クラブで検索すればそういうものが出てくると、
はい、そうですね、
いうことですね。はい、分かりました。今日はたくさん、これからの夢のあるお話も含めてお伺いをいたしました。J2YK 名古屋大学のアマチュア無線クラブの JR2XKM 尾崎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、はい、IC905 が登場ですね、やっぱり。
あの高価な無線機をよく買いましたね。
そうですね、私これ現物見たんですけどね、かなり豪華な設備ですよ。905とパラボラも、直径 1.2 メーターぐらいあったかな。で、テレビカメラが本格的にプロ用のテレビカメラでしたね。もうおそらく放送用に使われていたであろう、はい、カメラでしたね。
はい。
はい、最近入り の、 YouTuber が使ってるような、ああいう小型のカメラじゃなくて、本格的なショルダータイプの。
ああ、はいはい。肩に活動。はい。大きいやつですね。
大きいやつです。あれを使ってやっておられましたね。
あれはいいですね。
画像もいいんだと思うんですよね。で、私、送信機とか見なかったんですけど、どうも送信機は小型だったようですね。
そのような言い方でしたね。はい。はい、ちっちゃいものを使ってたようですけど、これもしかしたらあれですかね、はい、ドローンなんかで使われている。
多分、ドローンのはもうカメラと一体化しているのがほとんどなんで、多分、昔、まあ、雑誌とかで載ってた、すごくちっちゃいタイプの、アナログの映像を入れて飛ばすタイプのものだと思うんですよね。
普通の ATV ですよね。
はい、そうですね。
はい、アナログですね。
アナログ。
はい、そこからその、唐辛子って言ってましたっけ、あれは、導波管なんでしょうかね。
導波管というか、アンテナそのものだったと思いますよ。
はい、本アンテナの本部分かな。
本部分だったと思います。だ小型のその青い部分が送信機で基板が入ってて、はいはい、そこに映像信号をぶち込んで、そこから赤い管というのが本音タイプの、アンテナだったと思います。
じゃあやっぱり作るのも大変だったでしょうし、結構あれですよね、そういうのを作るという、
まあ、工作、楽しい工作って感じですよね。
そうですよね。
やっぱりね、送信機の 5.6 ギガになるとデバイスも限られるし、はい、技術力もいりますよね。
いりますね。
で、ロスが多い周波数帯なんで、はい、回線ロスとかね、どうやって減らすかって大変な、作業されたんじゃないかと思いますね。
今回も天候にもかなり左右されてるようなことを、ね、おっしゃってましたからね。
はい。雨降ってましたでしょ、だがなんでやっぱりロスがすごかったんじゃないでしょうかね。で、その会場がですね、ベランダから、鶴舞公園って公園の中なんですね。
はい。
だからやっぱりね、雨もあるし、障害物もあるだろうし、あ、はいはい、まあちょっと、条件としては辛いところではなかったでしょうかね。むしろ屋上からどっかへ飛ばすんだったら、まだちょっとコンディションは、状況は、楽だったんでしょうけども、場所が場所だっただけにちょっと辛かったんだと思います。で、やっぱり905便利なんですね。受ける方を905に任せておけばいいわけですよね。
はいはいはい。あれ905単体で映像まで見られるんですか？
見られるはずですね。
スクリーンというか、ついてますよね。
周波数とか普通はね、映るところ、そのままモニターになっちゃうんで。
ああ、そういうことですね。だと便利ですね。
ただ、ちょっとガス数少ないですよね。
まあね、サイズもちっちゃいからね、どうしてもね。
どうしてもね。
若い人向きということで。
はい。老人には向いてないですかね。
そうですか。
あれにその外部のモニターでもつけばもうちょっとなんかあるかなという感じはありますね。せっかくついてるんですけどね、映像回路が。
そうですね。
うん。でもやっぱりね、こういうその大学のアマチュア無線部がいろんなこう実験をするとかっていいですね。
いいですね、
うん。こういうことをあちこちのグループがやればいいのになと
思います。
で、発表できる場所も作ってあげないとね、と。
はい。
いう感じですけどね。
はい。
JF3LOP と言います。北村です。まあ、DX しかあまり興味がなくて、WAS を極めようとしています。はい。です。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。9月より受講料金とお申し込み方法を改定いたしました。通信教育講座の教材は変わらず、皆様にご受講いただきやすいような価格になりました。また従来はホームページからのお申し込みのみ受け付けておりましたが、新たに電話、ファックス、郵送でのお申し込みも開始いたしました。パソコンでのお申し込みが不慣れな方でも安心ですね。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと、採点、解説し、受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。第1級陸上特殊無線技師2月期の受講者は絶賛募集中です。QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？受講料金やお申し込み方法の詳細はホームページからご確認ください。QCQ で検索。現在 QCQ 企画では養成課程や通信教育講座をお得に受講できるキャンペーンを実施中。QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くと、お申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットをゲットできます。こちらのチケットを使用してお申し込みをすると、お申し込み資格やご年齢に関わらず受講料金からなんと3000円引きとなります。ちなみに先ほどご紹介した第1級陸上特殊無線技師通信教育講座も割引の対象です。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。ハムショップ一覧の店名の横にQCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますので、お店に行ってキャンペーンコードチケットを受け取り、 QCQ 企画の養成課程通信教育講座をお得に受講しましょう。提携店は続々増加中。あなたの街のハムショップをぜひチェックしてみてください。QCQ 企画では第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間。 隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、ご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで。平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7JOZZ3BZFM Radio Narita。 若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
さて、今年もね、夏のハムフェスシーズンが終了いたしました。
はい。
はい。7月に始まりますね。カンハムからハムフェア、東海ハムの祭典。ということでね、終わりましたけども、今年のね、ハムフェスをね、ちょっと振り返ってみたいなと思います。はい。まず、新製品。ということでね、まあ、新製品らしい。もう各メーカー、新しいのがね、目白押しだったと。
そうですね。
ちなみにアイコムさんは7760？
なんかそんな感じ。
あの X60 と称して、ね、試作ナンバーというか X60 で、はい、出てきたのが IC の7760という名前でしたっけ？
7760だったと思いますね。
ですね。
そうですね。
はい、60周年記念モデル。
はい。
で、まあ、あの7700の SDR バージョンだというふうに。最近聞きまして、
お
なるほどねと、
はい、
それなら760の意味がいいねと、意味が分かるよねと、頭の77もそういうことだったのねと、
はい、
いう感じですね。
ということなんですね。
でかなりその SDR の、ね、フロントエンドがかなりいいらしいです。
うん、
あとで話を聞きますと、
はいはい、
じゃあオーバーフローになりにくいんですかね、今の現行機よりもね。
7300、7600よりフロントエンドはコンベンションに強いそうです。
なるほど。もうファイルになると結構オーバーフロー、私7300使ってるんですけど、
はい、
結構オーバーフローになるんですよね。
私もしょっちゅうオーバーフローランプついてます。
そういうこと。まあ、その7760ですね。7760。
うんうん、
あとは、ケンウドさんの、
はい。
モービル機。
モービル機。
UV 機。
UV 機の、まあ、モックアップみたいな感じでしたね。
モックアップでしたね。
うん、
で、何が入ってるんですかね。APRS 入ってるんですかね。
APRS と D スター。
D スターが入ってるんですね、
はい。みたいですね。まだね、あのこの前の放送で流れたインタビューでもこう詳しくは教えていただけなかったみたいですけどね、はい、
ちょっと突っ込んだんですけどね。あの時期も値段も大体ぐらいのところでも教えてもらえなかったんで、
うん、
うん、どのぐらい出てくるのかなという感じですね、うん、
ちょっと楽しみに待ってましょう。
楽しみに待ってましょう。で、
結構ね、はい、あのハンディ機出してらっしゃったんで、あのなかなかね、モービル機が新しいの出てなかったんで、まあ、今回非常に期待のできる、
うん、
モービル機になるという感じですね。
はい。
うん、あとは八重さん、
はい、
FT
FTX10 なんとか 1D だ
な、名前覚えられないんですけど。
みんな覚えられないんですよ、あれ。
1F
だったかな、なんかそんなやつですね。
はい。
そんな感じの X が入ってるっていうのは記憶にあるんですけど。
なるほど、なるほど。で、どのぐらいのレベルの
IC705 を、まあ、八重洲流に置き換えて。
置き換えた。
はい。
で出力が6ワットと。
6ワット。ちょっと中途半端ですけど、まあ6ワットと。
6ワットという話でしたね。
それからいろんなオプションが、バッテリーだけじゃなくて、アンテナチューナーなんかもオプションで選べると。
で、後ろにこう、ペタッとつけられるんですよね。
そういう形になってましたね、構造。
そうですよね。はい。やっぱりアンテナチューナーないと、あのクラスはしんどいですね。
うん。うん、外付けするよりは、本体にくっついてた方が楽ですね。
まあ、移動の場合はね、コンパクトにしたいですもんね。
うん、そうですもんね。うん。まあ、それにしても、御三家からはちゃんと新しいものが、一機種は出てきたと。
はい。
アナウンスがあったよと。
ええ。
いう年ですよね。
年でしたね。
うん。
あとは、例えば、アルインコさんは、まあ、デジタル機器とか。
はい、はい。
それから、圧電さんは、
リニアのね。
リニアアンプとか。
はい。
なんか結構、皆さん新しいものを出されてましたよね。
そうですね。
メーカーもね。うん。うん。
まあ、人口減って苦しい中でよく出してこられますね。
そうですね。
もう感心しますけどね。はい。
ありがたい。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
まだこの先続けられるなという、
うん、そうですね。
感じをしました。
やっぱりね、我々新しいも好きじゃないですか。
はいはい。
新しい技術とか、
ええ、
ちょっと毛色の違うもの出てきたら、
はい。
メロメロ変えて探すじゃないですか。
すぐ飛びつきますよね。
飛びつきますよね。で、そういうのはやっぱりハンフェアでこう、ポロポロっと出てくると、楽しめるなと、
はい。
いう感じですよね、
うん。そう思います。
はい。
からこの大きな3つのね、ハムフェアですけど、このハムフェスの会場でもね、入場者がね、やっぱり以前より増加しているというのがね、うん、ちょっと大きいかなと思いますね。
そうですね。う
ん、カンハムの場合は今年、延べ2日間で8000名ということで、これあんまり去年とあんまり大きく変わってないんですけれども、うん、ハムフェアの方がですね、今年は4万5千人と。
延べでね。
はい、延べでね。はい、去年よりも増えてると。
そうですね。初日のすごかったですもんね。
う
ん、
そうです。そうですね。だ、うん、から、東海の方が2800名ということでね、かなり混んでました。
うん、
という感じですね。
うん、
で、まあ、だんだん人増えてきてるのは、やっぱりコロナが落ち着いて、皆さん、ね、うん、アイボールできるようになってきた、はい、大きいかなという気がしますね。
気がしますね。
うん、まあ、入場されてる方の傾向なんですけども、目につくのが女性の方が増えてるというのが、うん、ハンフェアでも、顕著に思いましたですね。ちょっとカンハムと、東海の私あんまり見てなかったんですけどもね。
うん。私の印象で言うとですね、うん、ハンフェアと、カンハムは若い人が結構多かった。
うん、ああ、なるほどね。
うん、
で、東海は少なかった。
うん、ああ。
極端に少なかった。
うん、あ、そうですか。
はい。そんな感じがしますね。うんうん、なんか、東海だけ高齢化かなと。若い人に浸透してないのかなと。
うん。
うん、という感じがしましたね。
うん。
ちょっと寂しかったなと。
そうですね。
うん。
なんか、土地柄もあるんでしょうかね。
土地柄なのか、PR の仕方なのか、何かよくわかりませんが、
う
ん、
はい、
うん。その傾向がちょっと顕著に見られたなという感じはしましたね。うん、
まあ、来年に期待したい。
そうですね。う
ん、来年、JAL のチューブ頑張ってねと、東海さん頑張って若い人集めてねという話をしたいですね。
そうですね。うん、で、来年はまだね、北海道がね、1年おきにハンフフェスティバル、ハンフェアやるんで、はい、来年は、北海道もありますんでね、うん、カンハム、ハンフェア、東海、北海道とね、うん、4つになりますのでね、
はい、
で、まあ、今年という意味では、今年度でもね、次、西山がね、来年の3月にありますんでね、はい、それも期待したいなと、
そうですね。
いう感じですね。
西浜も九州も結構盛んですから。
そうなんですよ。
いろんな方見えますよね。
う
ん、
もう九州全域からもうほとんどの県からね、来られてますね。うん、で、まあ、距離の関係でね、関東から来られる方ちょっとやっぱり少ないめですけども、関西よりも西側は結構人来ますね。
うん、
4、5、6。
うん、
で、次で3が多いからという感じですね。はい、うん、まあまあ、1から来る方は、大体どこのハンフェアでもお見受けする方が多いですけど。
どこでも行く方が、はい、西ハムにも行くということですね。
はい、そうですね。行かなければいけないというところありますけどね。はい。はい、ハムラジオもね、西ハム3月出店予定してますのでね、皆さんご期待くださいという感じですね。
はい。
から、ちょっと URL の関係でちょっと一つ、トピックあるんですけどもね。どうもね、アマチュア無線がね、健康維持の手作りになっているということだそうです。はい。ARRL が9月の19日に発表いたしました。ARRL は、米国の健康維持のためのアクティビティを提案する企業、グルーパーと提携しました。はい。いうことなんですね。はい。コロナ禍でね、外出が制限されている間、アマチュア無線をやってる人はね、孤立しないで、ということで注目されてきました。
そうですね。
アマチュア無線ですね。はい、まあ、家の中行ってもね、電波飛ばしてみんなでお話もできるし。
ちょっと話題になりましたね。
そうですよね。
はい。
はい、で、健康維持のためにはね、やっぱり有意義な社会的つながりをね、維持することが大切で、うん、アマチュア無線活動がお空を通してだけでなく、アイバール QSO などでね、社会的なつながりを維持できる。ということだそうでございます。
はい。
ということで、ARRL が米国でこの活動を推奨している企業、グルーパーと提携しましたと。
はい。
いうことだそうです。で、グルーパーと言いますのはね、有意義な社会的つながりと共有体験を通じて、健康的な生活を奨励する、ソーシャルフィットネスムーブメントをリードしています。グルーパーは社会的なつながりを提供し、健康を維持する活動の一部または全部について福利厚生を利用し払い戻しを受けるのをお手伝いいたします、はあ、やっぱ金銭的にも援助しようと、
はい、ARRL の65歳以上の会員の方がですね、うん、このグルーパーに加盟すると、まあ、会費の一部お手伝いしてくれたり、それから活動費の一部を助成してくれるというプログラムになってます。そ
うですね、うん、やっぱりね、老人になるで課題はですね、人と話をしない、
はい、
まあ、会話をしないというこれ一つですね、
うん、
でもう一つは外出しなくなるんですよ。
そうですね、
出歩かない、
はい、
そうすると会話も減る、
うん、
それは健康にも良くないし、
うん、
精神上の健康にも良くない、
うん、
と日本でも言われてるわけですよ、
はい、
でおそらくこのグルーパーというのはそういうのをサポートするための会社、
はい、そうですね、
だと思うんですね、
はい、
だからやっぱり老人社会になってきてるんで、
うん、
もっと老人さんよ外へ出歩きなさいとどんな理由でもいいからと、
うん、
で、大いにお話をしなさいと、
はい、
でそのためにはアマチュア無線いいよと。
そうですね、
うん、だからその電波でお話ししてもいいし会話できるし、
うん、
いろんな大会があるから、
うん、
そこへ行ってお話をしな、で、出歩いてね、うん、お話をしなさいよと、健康にもいいですよ。で、そういうことしたら、金銭的にも援助してあげますよ。こういうふうに捉えたんですけどね。
は
い、
その通りですね。
だから日本でもこういうのがあるといいねと。
いいねと思いますね。
思いますよね。
各地のハムフェアやってますからね。そういうところに出かけるだけでもえらい違いだと思いますね。
どっかからちょっと電車賃を払って、
うん、
そういうところに出かけますよ、援助してね、
うん、
そういうのもありじゃないかと思うんですね。
いいと思いますね。そういうプログラムをやってる会社の方はぜひアマチュア無線化に目をつけていただきたいと思いますね、
うん、思いますよね、
はい、
うん、そうすると出かけられるし会話できるし、うん、
はい、
いいと思いますね。
いいと思いますね、
うん、
はい、
まあ、我々出歩いてる方ですから。
そうですよね、
うん、まだいいんですけど、本当に出歩けてない方いらっしゃるんで、
はい、
となるといろいろとトラブルとか問題も起きるわけですよ。健康的な問題も含めて、
うんうんうん、
そのためにはそのアマチュア無線が健康に、寄与するって、
はい、
いいことじゃないですか。
いいことだと思います、
ね、もっとこう活動を広げたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日はお便りご紹介したいと思います、
はい、
JK1SZX T88SG 和田野さんからいただきました。ありがとうございます。和田さんのコールサインがね、T88SG ということで、
はい、
実はこの9月にねパラオへ行ってきたメンバーの一人でございます。
あ、はい、はいはいはい、
一人で来ました、
はい、
ということでね、お便りですけれども、うん、簡単に私のパラオ運用報告をお伝えします。
はい、
50MHz では16日18日と2日間で SSB80局、うん、AM42局と更新ができました。
あら、
すごいですね。
すごいですね。
50MHz は全て JA 局です。 24MHz では 12日、13日、17日、18日で78曲と SSB で更新しています。主にヨーロッパの曲ですが、13日の夕方は JA の方と更新できました。
はい、
その他 21MHz で14曲、7MHz で1曲でした。これらは SSB です。
うん、
今回はアンテナメンテナンスが目的でしたので、アンテナが降りていたり、メンテナンス中で運用時間はあまり取れませんでした。うん、今回面白かったのは、50メガでの JA とのオープンが夕方から夜中であったということです。
うん、
50メガでの DX ですから、イースポでの電波と思いますが、一般常識ではイースポは昼間の太陽が出ている間で発生と思っていましたが、太陽が沈んだ後から深夜12時にかけて発生していたというのが興味深いです。サイクル25でコンディションが上がっていますが、50メガなどイースポ電波では昼間より日の落ちた夜の方が電波の伝播としては良いようです。
うん、
今回は50メガ AM でも十分な更新ができるほどの良いコンディションでした。
はい、
50メガ AM では 5W の出力の曲とも更新できていますし、50メガ SSB では窓際から4分の1ホイップ 20W で更新できた方もいらっしゃいます。皆さんで、サイクル25のこの良い DX コンディションを楽しみましょうということでね。はい、私のね、前のパロレポートでも、
はい、
報告しました。50メガがバカ開きしたとのがこの和藤さんがね、いろいろと特に AM を含めてね、
AM にはびっくりですね。
そうなんですよ、
うん、
で結構強かったんですよ。
うん、
はい、で和田野さんも、ね、もうマイク離せないという感じ、はい、そんな感じでしたね。
50メガオープンするとすごいですからね。
そうですよね、
うん、
でまあ、結構ね、まあ、50メガだけじゃなくてね、まあ、日本からあの南の方ですね、まあ、はい、パラオも含めて、はい、VK とかね、
はい、
オーストラリアとかね結構開けるんですけども、うん、あの和田野さんおっしゃってるようにこう夜に、ね、開けるというのはなかなか珍しいんですよね。
うん、でも最近なんかそういう傾向が、
そうなんですよね、だからやっぱり
多いですよね、
うん、まあ、サイクル25の関係もあるとは思うんですけども、やっぱり
なんか違ってるん
だ
けど、はい、コンディションのいい状態なんだと思いますよね。
はい、まあ、まだ、うん、サイクル25はね、まだこれからも続きますんでね、
はい、
まあ、いろんな、あの大体6メートルからね、大体5月前後だという感じが、まあ、
常識ですね。まあ、なんか夏枯れして、また秋のあれでまた登ってきたところですよね。
そんな感じですよね。
ロングパスのシーズンっていう感じですね。う
ん
う
ん、はい。
なるほど、なるほど。ということでございます。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で、受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、ハムフェアということでね、うん、大きなフェスティバルがありますんでね、まあ、それの、ね、振り返りなんですけども、
はい、
まあ、ずっと続けてね、
うん、いや、ずっと続けてほしいですけど、ね、あの展示の内容とかあんまり変わり映えがしないんで、
うん、
なんかその同じ会場がいっぱい部屋があるんならね、セミナーとかいっぱいやってくれたらいいかなと。
ああ、そうですね、あのジメックスもね、あの、うん、大きなホールの周りにね、いくつか小さい会議室あるんですよね。
うん、
うん、まあ、そういうところでね、うん、その技術のセミナーやるとか DX セミナーやるとか、
はい、
例えば 5.6 ギガのセミナーやるとかですね、
そうですね、
ドローンのセミナーやるとかですね、
うん、
そういうのをいっぱい開いてもらうと、うん、人も集めやすいし、
うん、
若い人も興味持ってきてくれるんじゃないかなと思ったりしますね。
あのカンハムではね、あの消化技術、中華技術、あ、消化技術2つあるのかな、で中華技術、それからあの、まあ、別の離れたところも含めてね、いろんなところでね、まあ、セミナーとかから、うん、まあ、子どもさんとか向けのいろんな違うイベントやってるんですよね。まあ、そういうところになると結構いろんな方に来られるんですよね。
盛況、うんうん、なんですね。
そうなんです、結構盛況ですね。う
ん、まあ、せっかく松山さんって幅広いんでね、
そうなんですよ、
技術も運用も含めて、うん、いっぱいやることがあるんで、そういうのをセミナーでみんなに知ってもらうっていうのが、
そうですね、
方法だと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、皆さんいろいろ情報を仕入れたくてハムフェアに参加している方かなり多いですからね。
そうですよね、
うん、そういう方へのこうなんて言うんでしょう、需要じゃないですけど、それを満たすためにもそういうセミナーいいんじゃないですかね。
思いますね。
デートなんか結構セミナーやってるんですよね、
う
ん、
デートもちゃくちゃですよ。もういい毎日、セミナールーム3つぐらい使って朝から晩までやってますからね
晩までもう見て会場を見る隙間がないぐらいやってます
よ、
ね、
やってますよ、うん、あそこぐらいやってもいいと思いますよ。
なるほど、セミナーばっかりやってると会場見れないんですよね。
あ、そういえばそれでも意味があると思いますよ。
はい、ありますね、うん、はい。例えばアマチュア無線を免許を取ったけどこれから何をやっていい方っていうか分からない方がいらっしゃいますから、そういう方のヒントにもなるかもしれないですね。
そうですよね、うん
うん、まあ、やったことないようなものを、ね、そこで知るっていうのもあればね、はい、また楽しみが増えるでしょうか。
そうですね、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合 ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもね、お送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと
JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。